エンターテインメントの種をお届け、エンタメ。
こんにちは、全身エンタメ人間岩崎です。
好きなドラマは竹本孝之漫画道池田です。よろしくお願いします。
エンタメ、エンターテインメントの種をお届けする番組でございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどね、今の時期はですね、エンターテインメントで言うと、エンタメ好きの中で言うと、ちょうどドラマ、テレビドラマの、
はい、
切り替わりのタイミングということでね、
はい、
まあいろんなテレビドラマとかが7月から始まったものについては、
はい、
3ヶ月経って終わっている番組もあれば、
はい、
あと朝の連続ドラマ小説もね、
はい、
約1年でしたっけ、あれ半年でしたっけ、
わかんないです。
そんぐらいの長いスパンのものが、はい、ようやく今だったら半分青いっていうのが終わって、
はい、
これから満腹という番組が始まるタイミングでございまして、
はい、
そのタイミングだからこそお届けできる、ドラマについてね、
はい、
前期のドラマ、7月から始まっていたドラマについて振り返り、あと、はい、その後のこれから始まるドラマの中で、
はい、
エンタメ的におすすめのものを、はい、紹介するっていうものを、まあ、分けて紹介していこうかなと思っておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、前期7月から始まったものについて、おすすめ、面白かったなと思った番組についてちょっと紹介していきたいなと思っております。
はい、
でですね、5つ、プラスアルファはまあいくつかこぼれるかもしれないですけど紹介したいと思っておりまして、まず一つ目が、透明なゆりかごというですね、
はい、
さっき金曜日の深夜、夜10時ぐらいでしたっけ、やってるのあれ、
はい、
やっていた番組ですけれども、池田さん見ました、これ。
僕第1話だけ見て、それから見てないですね。
あ、もうそこで離れちゃった感じですか。
録画をして、
はい、
ちょっとやっぱぐっと受け止める力、
はい、
それがないとダメだということで、はい、よくあるパターンですよね、
はい、
面白いものから見ないっていう。
わかります、わかります。僕の場合だと青春高校から最初に見ちゃうパターンですね。
そうね、今古畑とちょっと出会いましたけど、まあそういうことですね。
うん、そう、透明なゆりかごは僕の中でもちょっと近いところがあって、他のねドラマについてはながら見てできるというか、他の作業をしながら、見るとかっていうことができてたんですけど、うんうんうん、透明なゆりかごだけどうしてもその時間テレビに張り付いて真正面で見なければいけない感じがすごくあって、
見たいよね、
見たくなっちゃうんですよね。結構細かいところまで作り込んであるし、結構途中で長いシーンとしてあるものが後々に伏線になったりもするんです。それが最後にチャラのエンディングテーマと合わさって、すごいもう毎回感涙してしまうというか、泣かされる作りで、僕結構ねこのドラマについて言うと脇役の配役が素晴らしかったなと思っていて、もちろんこれ漫画の原作ありきの作品なので、ストーリー自体はそこから持ってきていて、で、まあ、その、まあ、それぞれの、まあ、なんていうか漫画の中でのキャラクターを誰に当てはめるかっていうのを考えた時に、あんまりこう今の ドラマってその人気のある俳優さんを使ったりとか、なんか役に当てはめてこの人っていうよりは、役この役者さんにするって決まってて、どういう役にしようかって考えたりとかってパターンが多いと思うんですけど、
なんかでも最近そういうさ、
はい、
ずっとそう思ってたけどさ、
はい、
結構減ってきてない？
そうです。
例えばさ、
はい、
ディーリーとかさ、
はいはいはい、
ちょっと先取りしちゃうけど、
はいはい、
ディーリーもさ、
はい、
まあそれはあの二人を擁して、
はい、
本田隆博さんだっけ、
原作、はい、
小説家の方とかを配して、
はいはいはい、
まあ、本当にいいものを作ろうっていうかさ、
うん、
二人に適したものを作ろうっていう、もちろん方向性は強いけど、
はい、
でも出てきてるさ、
うん、
役者さんは、
はい、
一人一人やっぱこうそのためにね、
うんうん、
やってる感がすごい強くて、
はい、
だからなんかこうちょこっとだけその流れっていうのは減ってきてるっていうか、
う
んうん、なんかそういうことじゃ見てらんないよっていう話は、はい、
うん、
僕は増えてる気がするんだよね。
増えてはいるけどまだマジョリティになってない。
だから逆に言うとそういうもうドラマは見ない、
はい、あ、僕たちはそうかもしれない
です、ね、見なくていい。
でも義母と娘のブルースとか、
ね、でもどこまでどうだと思う？結構頑張ってはいると思う。
佐藤健とか絶対あれ役ありきじゃないでしょ、彼ありきでしょ。
あ、でも原作読んだらその人はいるんだよね。
でも佐藤健じゃなくないですか、あれ。
どうだろう、でも俺佐藤健は良かったと思う。
佐藤健の役者としての演じ分けとかすごい上手いと思うんですけど、うん、あそこに皿で考えて役者として当てはめるとして、
うん、でも佐藤健は物によるよね。その
あやさはるかもたまたま役柄としてあったけど、うん、あの役を当てはめるのに日本中の役者を考えた時にあやさはるかではないと思うんですよ。
まあそれを言うたらさ、はい、そのいきなり一作目からこんなややこしくなってもしょうがないけど、止めないリカゴだって、はい、やっぱりいろんな条件はあったと思うよ。
まあ田畑智子とかは知ってますけど、うん、全然知らない役者さんとか結構出てくるんですよ。僕も結構あのいろんな小劇場とか見てる人間だけど、
知らない、はい、一般に知られてないような人も出てるっていう意味では、うん、まあそれはそうなのかもね、は
い、こんな人だからカメラを止めるんじゃないですけど、こんな人でこんな深いこう表情とか見せられる人で、でもまだここに出てない人っていっぱいいるんだなっていうのを知る機会になって、それが普通にあれですよ、あの、まあ、毎回、まあ、親子が出てきて、そのまあ、あのいろいろそこには背景があってっていうところを毎回10回に分けて前やってるわけですけど、その、 あの対象となる親子役を全然知らない役者さんとかやってたりするんで、それとかすごい、だからさすが NHK だからこそ、その、まあね、よく数字にとらわれるとか言われちゃいますけど、そういうところから一個こう離脱してちゃんと役者さん選べるんだろうって、うん、僕は感心しちゃったというか、
まあまあでもね、良かったですよ、良かったですよというか、これから俺は良かったと思うだろう。
でも見ないんじゃない、これからだって10月のドラマ始まっちゃいますからね。
大変なんですけどね、うん、もうでもちょっと僕はドラマを卒業しようじゃないかっていうねことも思ってますけど、まあでもじゃあ DVD はちょっと欲しいかなって感じだね。
そうですね。でですね、2つ目がですね、恋の月という、これもまあ深夜帯にやっていたドラマで、
テレビ東京だね。
そうです、テレビ東京の、毎週木曜日の深夜1時にやっていた、番組で、これもまあ徳永えりさんって、まあ、朝ドラ出てたりとかいろいろ要所、今だと、あれですね、健康で文化的な青天言動の生活の中では食堂のお姉さんと、まあ、脇役をやってらっしゃった方で、今までもそんな主役とかを張るドラマでほとんどなかった方なんですけど、その方と渡辺大地さんっていう、あの勝手に震えてるとかでね、まあ、いろいろなドラマでドラマ映画で活躍されている、
フラガールでしょ。
そうだ出てましたね、うん、そうだ徳永さん出てました、フラガールで蒼井優さんとね友達で、
まあ、あとねアマちゃんとかね、
アマちゃんとか出てましたね、あとはあのあれひよことかも出てましたね、確かね
出てたかな、
確か要所要所出てる方なんですけど、うん、あんまり主役では見たことがない僕が見てきたドラマではない方なんですけど、うん、これあのまああの、まあ、三角関係というか、もともとねあの結婚前提みたいな感じで仲良くしていたカップルの生活で、そこで行き違いがあって、あのいろいろ別れそうになってるところに、あの若い高校生かなのイケメンの少年が、まあ、映画館で出会って、で映画好きだから話もあってみたいなところから、いろいろ三角関係いろいろあるんですけど、結構このドラマについて、あの扱われ方としてセックスシーンが多いんですよ。結構エロいシーンが、まあ、体を徳永さん体をこうやってやってらっしゃるっていうので話題になりがちなんですけど、僕これ映像のなんて言うんだろうな、描き方がすごい綺麗だなってところで僕すごく好きで、最近まああの前のクールで言うと
青と、
あそうです、青と春じゃねえな、まあ、あのフジテレビでやっている、
うん、池田エライザが、
ああそうです、池田さんが出てたような、ああいうそのあれ何系っていうんですかね、なんかテラスハウスからなんか始まったような気もするんですけど、
あ、まあ、フジテレビオンデマンドだっけ、
そうですね、うん、とかもネットフリックス系の番組でも最近これ恋の月とかもネットフリックスに流れたりするんですけど、うん、あとは100万円の女たちか、野田洋次郎さんが主演してたあれとかもそうなんですけど、ああいうこうパキッとした一種、まあ、PV あのミュージックビデオ的なあの絵の作り方とか僕は好きで、あのパキッとした絵作りもいいし、ストーリー的にも結構ドロドロとしていて、そのエロ路線とかも攻めてるんだけど、あんまりテレ東のそういう路線のものって下世話のものが多くて、うん、なんかちょっと下品で見てられないというか、そういう、まあ、なんかあのなんだっけ、あの顔の怖いワニみたいな俳優、遠藤健二が主演してた温泉スナイパーとかね、
まあ、それ結構古いよ、はい、もうだから最近はアマゾンとかネットフリックスとかと組んで、はい、まあ、ちょっと予算が取れるっていうところもあるから、はい、その枠組みの中で結構新しいものとかをやろうとはしてて、はい、でテレビ朝日もまあ本当ディリーの話も出たけど、うん、深夜の枠組みだと結構新しいことできるなとか、はい、まあ、そういうだから従来型の低予算でできる枠組みの枠だけはあって、はい、うん、やることは結構多様にはなっている印象はあります
けどね。できることの幅が広がってるという、結構これもあの小劇場とか、うん、インディー映画で活躍してる監督とかが監督者してるんですよ、うん、松本香菜さんとか、あと、山田なんだっけな、ロジックっていう劇団の方とか、うんうん、監督とか脚本とかやってらっしゃったりとかして、この辺 の, この若手で他の畑であの活躍してた人を起用するっていう切り口でも素晴らしいなと思うし、うん、それによってねファンがついてったらいい。あとね、エンディングのところのなんかね、あの海です、あのでっかい透明なバルーンに乗って、うん、あの走るアトラクションみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あれに乗っかってる2人にもあのこうくっついていく様子とか、あのエンドロールのね映像すごい綺麗なんですよ。
じゃあ俺も後で恋の月見よ。
ネットフリックスで見れますからねこれはね、
うん、俺も録画したまま全く見てない
から、ね、録画してるんだ。そう、これも実はそんなにこう有名な俳優さんとかとはそんなに使ってないと思う。川谷絵音さんがね、あのゲスの極み乙女の川谷さんとか出ててるんで、ちょっとあの話題になってましたけど、うんうん、そんなに知名度ある方ばっかりじゃない中ですごく印象に残るというか、脚本もすごく良かったし、僕はすごく好きなドラマでしたね、はい、で続いて DD ですね、うん、3つ目 DD は、テレビ朝日、これもでも深夜枠ですもんね、11時とかですもんね。
そうだね。
でしたけど DD について言うと、やっぱあのコンビを固めたが、山田孝之さんと菅田将暉さんというコンビを固めたがゆえに、これも結構その振り幅が出せたというか、各回ごとにテイスト違ったじゃないですか。あのあれ実際あれですよね、脚本家とあの演出家も毎回変えてるとかって話ですよね、確かね。
そうかな、
はい、本田さんの回とかも1回ぐらい違ったんじゃないかなとかっていう、そのあの時間の枠でそういう作り方してるドラマってあったのかなと思って、なんかオムニバス形式なんだけど、話全体としてはあの2人の話としてつながっていくし、最後にはあの2人の個人的なあのストーリーに落ち着いていく感じの作り方とかもすごく面白かったというか、なんていうんですかね、よくできてるなと思ったし、うん、あの僕一番印象に残ったのはあれなんです、あの和歌山のカレー毒殺事件を多分ベースにしたと思われる、あの回のラスト、まあ、謎解き物ミステリー物って何らかの解決、こいつが犯人でこういうことが理由でしたみたいな動機とか解き明かすっていうのがよくあるパターンなんですけど、結構ふわっとさせたまま終わらせたんですよね、あれね。その町の人が犯人かもしれないし、でも目撃証言としては他の町から何か来たらしいよみたいな話もあるみたいなところで、町の人を移して終わらせるみたいな、すっきりはしないんだけど、実際和歌山のカレー事件もあれも林真須美容疑者がやったと言われて死刑宣告もされてるんだけれども、実際のところどうだったかっていう検証は未だになされていて、はい、ウィキペディアとか見るとそこら辺まだ全然解決してない話だし、誰か人が来たらしいっていう話もあるらしいっていうところなので、そこら辺 の, その実際の事件を扱いつつ、まあ、実際はねそのと違う話だってフィクションだってしてるんですけど、そこら辺の重ね方とかもすごく良かったし、その落ち着かせないラストっていうのにチャレンジできたのも、やっぱあの2人のコンビネーション、あの2人がすごく愛されたがゆえのチャレンジだと思うので、
なんか僕は前からよく言うんですけど、はい、鶴瓶のみこし効果っていうのがあって、
はいはい、
鶴瓶さんを通して、はい、うん、いろんな実験的な番組が結構僕は行われていたんじゃないかっていう認識があって、はいはいはい、まあ、A スタジオも、ね、はい、割とその 動画で V 回して、うん、いろんな人に話聞いてきましたじゃなくて、うん、取材者としての体を通して、うん、あの鶴瓶とかその女の子が、まあ、ゲストと話しかけると、
はい、
だからその証拠を突きつけるっていうよりかは、うん、あの空気をその場で作って喋るみたい、うんうんうん、ああいう形ってまあちょっと新しいじゃないですか。であとその CBC とかで、はい、一人何即興芝居をやってる番組が、は
い、筋なし、
筋なし、
はい、
あれもまあ あって良いものだけど、うん、なかなかなくて、うんうん、まあ、鶴瓶氏が、うんうん、まあ、いろんな俳優さんとかタレントさんと二人芝居を、はい、まあ、本当に設定だけ決めてやると、はいはい、っていうのとか、
うんうん、
まあ、他にもその、ドラマを途中までやって途中で投票してどっちになるかっていうのを決めてみたいなのとか、まあ、とにかくその鶴瓶氏の番組っていうのは、うん、なんか新規軸が結構入ってると僕は思ってるのに、すごいのはあの人がいるおかげで、うん、なんか成り立ってるっていうか、うん、もう昔からあったみたいな顔してるっていう か、うん、か僕はその鶴瓶さんを神輿に置いておくと、うん、いろんな新しい企画が成り立つっていう、うん、そういうイメージがあるんですよ。
タモさんも近いとこありますかね。ちょっと
そうね、まあ、でもタモさんの場合はタモさんにちょっと寄ってる感じもする、はい、だってまあ彼の知識とか ね、
そうですね、
なんかタモリクラブはそれに近いかもしれないけど、はいはい、まあ、昔はそういう番組いっぱいあったけどね、はい、だから僕はなんかあのその鶴瓶さんっていうのは、はい、何でもその制作者のやりたいこととかをなんか伸ばす力というか、うん、だそのいろんな意味で主演俳優っていうのがどしっといると、はい、うん、この人たちだったら大丈夫だろうとかさ、
うんうん、
だからどっちかというと2人はもちろん魅力的に映ってるんだけど、はい、あんまりその物語をぐいぐい回していくっていうよりかは、
うん、
そこで見てる人というか、
はいはいはい、
そういうふうなあのちょっと独特な設定への説得力だけの存在としてちゃんと役割が果たせてたから、
はいはい、
だから二人を輝かせているのは、うん、実はその物語がちゃんとドライブしてるとか、
うん、
その物語が映し出す世界っていうのが見えてくるから、
うん、
反射的に二人がすごく魅力的に見えるっていうか、うん、でちょっとその鶴瓶さんとまでは言わないけど、
はい、
もあの二人がいるから、うん、あのいろんな世界が作れたのかなっていう、うん、ちょっと言い方を変えてるだけですけどそんな感じもしましたね。
なるほどな、うん、いやそうですね、あのコンビはまだまだ見たいなと思いましたね、やっぱり
ね。
はい、続きまして、4つ目が探偵が早すぎる、
はい、
これ池田さんも見てました。
これはね、ディーリーとこれはね最後に見たよ。
ああよかった。あれやっぱすごいと思うのは、うん、まあ、もちろん探偵ものでその謎解き要素は、謎解きっていうのもなんか違うような気がするんですけど、あれってあれもう一つの家族の話じゃないですか。
ああまあ、はい、
大きな代々中国っていう家族の中で、まあ、遺産分与の争いで、まあ、なんかハンターハンターみたいですよね今やってる。
ん
ハンターハンター今あんな感じなんですよ。
あ、そうな
ん、皇族の中で殺し合いして、
うん、
いかに自分の遺産を枠を受け継ぐかっていう
話やってて、ハンターハンターってそんな感じなんだ。
今 それ編になってるんです。宇宙船かな、うん、の中で、ただ暗黒大陸に向かうその船かなんかの中ですごい戦いになってるんですけど、うん、それとすごい近しいというか、
まあ、ちょっとわざとなとこもあるのかな、まあ、でも原作があるわけでしょ、
探偵が早すぎるって言ったね、うん、そう多分何かしら重なるところは多分時代的にあるのかもしれないんですけど、うん、結構その古畑銀三郎しかり、はい、まあ、そういう探偵もの、
はい、
探偵ミステリーものって、はい、連続ドラマにするとしたらば、はい、1話完結で、まあ、なんかその主人公探偵の背景にどっから迫るみたいなのはありつつも、うん、それぞれの登場人物は別のパターンが多いと思うんです、
うん、
それが今回は基本的には出てくるメンバーは同じ親、うん、家族関係親族関係の中での事件殺し合い殺し合いなのかな、うん、殺し殺されみたいな話で10回11回ですかね、
うん、
を全部終わらせたっていうのが、
うん、
結構珍しいんじゃないかなと思って、
うん、まあでも毎回資格は違ってたと思う、
ね、そうそうそう、登場人物は新しいメンバーが出てくるんだけど、うん、でも過去に出てきたこいつがまた出てきたりとか、
まあ、それはだからもう、はい、特撮ものとか見てる人には、まあ、割とこういやだから構図が
似てるよ。特撮ものか。あ、それ面白いですね。そうかもしれない、うん、
まあまあ、だからその何に似てるかの話が重要ではないけど、はい、まあ何、その悪の秘密結社がいてで、そのまあ要は遺産のさ奪い合いっていう、はい、でもまあよくよく考えたら、冷静に考えたらはちゃめちゃじゃん。
はちゃめちゃで
したね。別に そんなことねえよっていうのもでもうお互い分かってて、あいつらがやってくるっすもう完全ショッカーだよね。
そうですね、うん、
だからそれは僕は
ショッカーか、
構図は全然だから、もう僕はもうずっと思うのは、はい、とにかくダサいんだよ基本的に。
ダサい。そうですね。演出とか
演出もダサいし、音楽もクソダサいし、はい、そうそうそう、なんかノリも、はい、もう何にも思えないし、はい、あとその
漫画的なんですね、
謎解きを、ね、はい、するシーンとか、はい、その滝藤さんとかも、はい、まあ、ダサいもダサいし変だし、
キャラ演技ですね、
完全に。なんかはぁ、あ、みたいな、
うんうん、
はぁ、あ、みたいな感じなのよ。
なんです。
だけど、はい、なんか時に、はい、もう本当に笑えなくなりすぎる感じなの、
はいはい、
全然もうなんだこれ、間合いも気持ちも悪いし、
はいはいはい、
で、このでもこの極限まで行った時に、うん、なんかこれってもしかしてなんか意図があるのかなっていうふうに、
はいはいはい、
俺はちょっと思って、うん、だからめちゃくちゃ演出家がおじいちゃんなのか、もしくは演出家がなんかわざとこういうアナクロな感じをやってるのかな、はい、だから僕は後者とちょっと睨んでるんですけど、
うん、
っていう雰囲気があって、はい、でそれのさ、だからそのさっき言ったディーリーと違うけど、はい、うん、その広瀬アリスさんがなんかそのさ隙間みたいなのをきちっと埋めていくっていうか、
完璧ですよね。
だから彼女が普通のドラマであのテンションでもしいたら、はい、いや頑張ってるけど傷つく、なんか、うん、ね、あんなことまでとかってあるんだけど、うん、あのドラマだと、はい、成り立つっていうか、そのしょうがないっていうかさ、
はいはいはい、
ピタッと収まるし、うん、まあ、水野さんも、はい、まあ、舞台とかで結構コメディエンヌやってんだけど、ね、まあ、ドラマではそこまでじゃないじゃない、はい、だからそういう意味ではなんかああいう感じが、はい、こうハマるように作られてて、はいはいはい、だからもう全然ミステリーでもないし、ね、何でもないんだけど、
そうない
っすね、楽しそうにやってるっていう感じ、
うん、
で結構ひどいんだよ、そのトリック返しとか言って、はい、まあ、なんか本当さ殺すっていう動機はあるよ、はい、でも実際相手は結構ひどい目に遭わされすぎてるっていうか、
そう3かけられたりしますからね。
そうそう、だからひどいしバランスもむちゃくちゃだし、うん、心に感じること何にもないのに、うん、ただ面白いっていうだけの、うん、
はい、
だからちょっとなんか変な演出はわざとなんじゃないかと思うんだよね、うん、
ちょっと筒井幸彦ってそうなくはないかなと思うんですよ、トリックとかの。
でもだからそれが立ちすぎないところが資料深いっていうか、
そうですね、
あざとくない、ちゃんと役者さんに当たってる光程度が、うん、パブリックイメージでは、
うん、
あそこが広瀬さん頑張ってんなぐらいなところなんだけど、はい、演出がやっぱ奇妙奇烈なところは、うん、ちょっと具体的に言いづらいんだけど、はい、テンポの悪さとか、はい、わざとだと思うんだよね。
あれが中途半端にやらないところですよね、多分ね。
そうそう、だから
振り切ってやってる感じっていうのは、
最後に滝藤さんがいなくなるときに、はい、まあ、アリスちゃんが泣くシーンが、
は
い、なんか何を解釈したらいいのかな最後に超謎が残ったみたいな、
感動するもいいことなのかね、
不思議な感じは、何で泣いてるのかとかさ、
うんうん、
思っちゃったけど、はい、とにかくその不思議な感じっていうのが、うん、なんか僕の心に残りましたよ。
結局あれだって誰も死んでないですよね。誰が死にましたっけあれって。
死んでないか。
そうなんですよ、うん、なんかそのなんだかんだハッピーに終わってる感じとかも含めて、
だからもう非常に特撮だよ。
あ、
今の仮面ライダーは、ね、まあそうそう、最近のやつは亡くなったりもしたけど、はい、急に死ななくなっちゃったから、
アンパンマン方式、
そうだね、でそういう感じとかはあるから、
すごい逃げればいいんだ。
だから見やすかったのはそういうことかも、俺が。
なるほど、
ライダーだった
っぽいんだ。
もしかしたらね、
そんないいですよね、なんかね、ハッピーで、なんか誰も不幸にしない、
まあ、バカバカしすぎるから見る気も起きないかもあるかもしれないけど、
はい、
でもちょっとあの不思議な食感が良かったですね。
なるほど、
普通嫌になりそうなもんだけどね。
そうですよね、うん、いやそこも、うん、あれ、ユーサさんってしのちゃんは自分のこと話せないですっけ、
はい、
あれの監督ですよね。
あ、そうなんだ、
はい、まあ、会議によって違うみたいですけど、
はいはい、
皆さん若い感じですよ。30代ぐらいじゃないかな。
あ、じゃあやっぱおじいちゃんがやってるわけじゃないんだ。
ないっす、あれだ、狙ってああいうテイストでやってるんだと思うんですよ、はいはい、全然作品のテイストも違うんで、 はい、で最後がです、どうしようかな、どっちにしよう、この世界に片隅にかハゲタカの話をしようと思ってるんですけど、池田さんハゲタカ見たんですもんね。
まあどっちも大したことねえな、
あれハゲタカの。でも綾野剛の極端芝居みたいなの楽しくなかったですか？なんか、なんかあんまり今回のコンクールではモノマネしたい感じのキャラって少なかったなと思ってて、はい、まあ、ギボムスとかはおっしゃったらあれさ、キャラクターとか真似したいとかってあるかもしれないけど、はい、ハゲタカのあの綾野剛の感じ、無理してる感じ、本質的にはそういう役者じゃないんだけど僕は役柄としてやらされてるんだよ感とか、あとなんか意外とああいう極端な芝居をやらせるテイストのものでちゃんとその企業経営とか企業買収のこととかを描きながらやったドラマってそんなに見たことないんじゃないかなとちょっと思ったりしたんですけど、
そう、
ね、そうでもないですかね、
まあ、僕は、はい、同じようなラストチャンスっていうドラマを見て
た。ああそうだ、うん、見てました、あれ最後まで見ました、
見ましたよ、
ラストチャンスは見てるんだ、す
げえな、なんかふにゃふにゃしたドラマだなと思ってました
。頼りない中村徹をずっと見続けるって言うんですよね。
そうてか頼りのある役なんか一回もしたことないからね、
中村徹が。
そう、
え
先輩ってところから、
え
全然変わってないんだから、
徹かっこいいキャラのイメージあるのに、
だ かっこいい、なんかそこがもう魅力でしょ彼の
仕事と思いますけど
もうほんと甘すぎる彼がなんとか偶然でも生き抜いていくみたいな。
意外とジャンプしてるからこそ藤原竜也の何でしたっけ21年目の告白でしたっけ、はい、あれとかのあのキャラとかちゃんとねえっと思ったわけですから、
そうなのかな、
うん、
まあでもハゲタカも、
はい、なんかこう敵になった
りこの世界も、
はい、
いやなんかね、
はい、
いろいろその問題があるポイントとしては
問題を、
はい、長い時間をかけてやってほしいべきものを短くしちゃうっていうことの難しさっていうのを、
うんうん、
まあ、たまたまその今の2つとかで言えば感じはしますよ、
はい、長い期間っていうのは
いやつまり
映画と比較
的11回とか、はい、12回とかでしかさ最近のドラマできないじゃないですか。
あ、そうですね、
でそうするとハゲタカとかも、はい、まあ、あれもなんつうの何十年とかの物語なわけ。そうそう、で最初はそのバブルの頃 で、
はい、
でそれで2010何年ちょっと早めで で、ね、で現代に行くんですけど、はいはいはい、それをさググッと短くしてやってるから、うん、なんかそのなんか細かいディティールとかは結構ぶっ飛ばしてんだよね、単に勝ち負けみたいなことに、
はい、
まあだからあそれでなんか本当にワンポイントの気が利いた感じとかで、
うん、
ちょっと遅れて入ってきてなんか交渉をうまくするとか、
はいはい、
そこには裏の隠れた人がいましたとか、
はい、
だからなんかそのなんていうかな、本当マジック、ちっちゃいマジック見てるみたいなのが、
うん、
まあ、感覚としてはあって、はい、人間を描いてるドラマに、
うん、
まあ、見えないんだよね、
うん、
ハゲタカなのに、
はいはいはい、
でも彼はすごくパワーで押してくるから、うん、でそこは魅力なはずなんだけど、なんか、はい、滑ってるわけじゃないけど、
うん、
なんか早回しだからさ全部が、
まあそうですね、圧縮してる
だからなんか本当記号になっちゃう、記号を受け入れてるようにも見えるんだけど、はい、でもそうじゃない面もあるじゃない、
うんうん、
だからそこら辺がなんか難しいなとかって思ってて、
うんうん、
でそのこの世界の片隅にも、はいはい、結局そのいや結構面白かったんですよ、
はい、
ちっちゃいことがいっぱいあるんだけど、
逆になんか細かく作り込まれてる印象だったんです
よね。いやそれはまあさ映画より時間的には長いんだけど、はい、だけどなんか1話2話とかは結構思ったんだけど、
はい、
なんかつまんない感じとかが欲しかったんだよ、もっと
つまんない感じ、
盛り上がらない感じっての、
ほう、
だから日常のどうでもいいことっていうのに、
はい、
どれくらいフォーカスできるかが あのドラマというかその物語の真骨頂だと思うから。
アニメで言うとあれですよね、すずさんが船に乗る前にリュックサックみたいな感じで荷物背負って一回壁に寄せることによってその人らしさみたいなも人間リアリティを立ち上らせるみたいな、そういう細かい、
だからアニメではできても実写でできないことなのかは分からないんだけど、
はいはい、
そういう小さな なんていうかな、発見というか、うんうん、こういうことかな、こういうことあるなみたい な、うんうん、なんかそういうつぶさなことをどれぐらいドラマにこうポンと出せるかっていうところを僕はちょっと期待したんですよ、はい、
なるほど。
でそれはちょっとアニメに引っ張られすぎてる気もまあしなくもないけど僕のね、うんうんうん、考えは、はい、だけどでもそれがあの尺でできることの意味だと思うんだよね、
うんうんうん、
だから例えばほら間にさ、なんかインドネシアの体育大会が挟まってちょっと休憩が入ったけど、はいはい、やっぱ8月のあの時期にやってほしいみたいな盛り上がり方もあったわけじゃない。
そうですね。
でもそうじゃないパターンもあって、
はい、
でやっぱりあのこの世界でやってほしいことは丁寧な一個一個をどう拾っていくかってことだから、
うん、
原爆が落ちてわー悲しいっていうそういうところじゃない形で、
はい、
まあ、やってたと思うんだけど、
うん、
よりそのあの時間をかけていくときに、うん、ちっちゃいことどれだけ拾えるかっていうのが、
うんうん、
なんか記号になっちゃうと、
うん、
なんか意味がなくなっちゃうんだよね、うんうん、何かを見てあの子を思い出して悲しいとかっていう風な、
うんうん、
今日ワンパターンな形とかを持ち込んじゃうと、
うん、
なんかこの世界でやりたいこととかがちょっと薄まるというか、
はい、
だったらもうもっと大時代的な、
うんうん、
分かりやすい物語になっちゃっていいわけだから、
うんうん、
だからそれも圧縮してるとは言わないんだけど、まあ、結果としては圧縮しちゃったように見えちゃったり、
うんうん、
だから現代パートも、
うん、
まあ、あっても別にいいんだけど、
はい、
やっぱいっそやっぱそこら辺は何にフォーカスするかをちゃんと考えないと、
うん、
なんかつながってるとか、
うん、
今に至るとかでももちろんあるけど、
はい、
こぼれてるものとか見ないものをどう拾うかっていうあたりに、
うんうん、
僕個人としてはフォーカスしてほしかったから、それもハゲタカも同じ。
なるほど、うん、
その何ハゲタカってお金を大きく動かす人たちの物語だけではない、
うん、
生きてる人たちの物語だっていうのを、
うん、
ドラマ調理すごいやってるはずなのに、
うん、
そこがもう記号にどんどんなっちゃうから、
うん、
だからそれはまあドラマの特性なんだけど、
なんかもともと形としてあるハゲタカだったら前に映画もやってるしドラマとしても大森なおで一回 NHK でやってるしみたいなところで描かれてたものをこう一心心心こうキャラとかを積み取ってそれで組み合わせたからみたいなところがあ
って、パズルになっちゃったのかもしれない。
そこをそうですね、 100% じゃなくってもっとなんか自由に他のモチーフとか持ってきてもいいかもしれないし、まあ、せっかくリブートするんだからね今の時代に。今回なんか犬鷲の話だったり元々だったんですか。
犬鷲、
犬鷲じゃなかったっけ。
なんだっけ、
いやハゲタカで犬鷲を見に行くみたいな。
ああ、
死ぬ、あれって元々あったんですかね。
いや、わかんないな。
もう前のやつ見てないからわかんないんですけど、ああいうところもなんかもっと広がり持たせられたかもしれないし、
ね、
今やるからこそのものはあのこの世界の片隅にでもできて、それは未来パートではなかったん
だ。いや、だから
思いますけど、ね、
どうでもいい話よ。あのミスターチルドレンの曲にフォーカスするっていう手もあったよね。
そうですね、
いっそ
それによってね。
そう、あの人がやっぱそのさ大きく振る舞う人にしか見えなくて、
はい、
な本当記号になっちゃったんだよ ね、
そ, うですね。
でそれはそれでいいんだけど、
うん、
あの曲は全然そうじゃないのよ。
そうですね。
でそのギャップに僕らはっと思ったんだけど、
そうです、ね、
じゃあそっちに舵取るって言っても
確かに、ね、
まあ、あんまないとは
思う。でも楽曲に影響を受けて映画のラスト変えるとかって結構あるらしいですからね。
あ、そうなんだ、
はい、
まあ、そういう一人の男としてとか、はい、人間としてっていう描き方も、うん、まあ、きっと映画とかは、
はい、
そういうパターンあったかもしれない。
あれです、坂本雄二さんの、カルテとか、
うん、
もうなんかあの楽曲を聴いて全然シナリオとか1回目ぐらいしか送ってないのに新田玲子が作った曲によって、うん、ちょっといろいろと作品のあれを変えたみたいなインタビューで言ってましたよ。
あ、だそういうこともね、まあ、妄想上としては、ね、
もしかしたら Mr.Children のあの曲を聴いて、
ね、
全然曲調は合ってないかもしれないけど、
うん、
確かにね、重なるところは。
そうそうそう、なんかそういう意味としてね、
はい、
あとまあ、じゃあそんな感じです
か。そうですね、僕の5つはその5つですかね。はい、
はい、
皆さん他にこぼれてるのあります？
なんかこぼれてるっていうか、まあ、あんまとにかく見てないよね。
でも今聞いたら結構見てるなと思いました、逆に。
まあでもすごい、もう10倍速ぐらいで見てる
情報ですね。
そう
だからじゃないですか、ハゲタカが記号に見えたの
いやいや、そんなもうすぐに第2部完結みたいな第2部あったんだ早いんだよ、とにかく
早かったですね。
まあまあまあ、あの面白かったけどね、
まあ、最後の後の森崎ウィンさんが出てきたあたりからとか、そこのところ
あれももう本当に
研究室
本当ひどかったよ
最初いきなりぶった切るけど で大体予測できるんですよ。そこから多分ね鷲津は救うんだろうなと思ってたのその通りの展開になる感じ。下町ロケット感
そう、ね、だからその辺はもう僕らが見る必要はないよね。
あ、そこら辺ずっと議論したいところなんです
議論っていうかもう
で、
う
ん、そう今回まあ7月のね、あの4月から始まった木の振り返りはこれでして、
はい、
でこの次の木です。10月から新しいドラマ始まりますので、は
い、いつまで僕らこのドラマ地獄と付き合わなきゃいけない。
僕
い
や見たいドラマいっぱいあるんですけど、その中で見るべき映画に絞ろうと思ってるんです。
映画？
ドラマ？あ、いやどうもドラマに絞ろうと思ってるので、そこら辺の話をじゃあ次の回にしようと思っております。
はい、
ということで、エンタメはこれ以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。